はい、真の愛なる皆様、アロハです。ギブネスラジオ、世界を無料にする研究所、研究員の愛と、
はい、研究員のあきこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、あきこさん、最近どうですか？はいはい、先週はすいません、急にね、ちょっとお休みしちゃって。
あ、全然、ね、
風邪ひいちゃったり、いろいろ、まあなんか、まあこの時期はね、本当にいっぱい菌いっぱい飛んでますからね、それがね、もう鼻の中に入ってきて知らないって感じ
で、すぐぐずっとね、なるよね。
ぐるぐる、ぐるぐる。あ、まあ、なる。ね、共存してますけど、
うんうん、
ね、皆様気をつけてくださいませ。
そうですね。愛ちゃんどうですか、最近は。
あ、私そうなんですよね。私ちょっとね、急に日本にね、うん、帰ることになって、ちょっと皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、うん、まあね、日本のね、一人暮らしの父がね、母が亡くなってから10年、もう10年ね、ずっと一人暮らししててね、
うん、
で、頑張ってやってたんですけど、
うん、
最近ちょっとね、具合が悪くなっちゃって、うん、なんかちょっと調子が悪いとか言って、で、病院、うん、もう病院行ってよって言うんですけど、うん、行かないんですね。もう82歳なんでね、頑
固、
うん、汚い
頑固よね、
汚い格好してるしとか、お風呂入ってないしみたいな、もういいから行ってよみたいな感じで問答してたんですけど、もついにね、行ったらもうね、ちょっとすごく検査入院みたいに、ね、なっちゃって、
うん、
で、膵臓がんっていうことでね、発見されてしまったんですよね、うん、
そっか。
そう、でも年だしね、やっぱりキモセラピーとか、うん、まあそういう治療もね、なかなかそっちの方がね、しんどくなっちゃう、
体力ね、使えそうだもんね、
うん、そうなんですよね。だから、まあ、残されたその期間っていうのを、その通院と入院にね、使うのか、それとも家族とね、過ごすのかっていうことで、まあ、私がちょっと息子連れてね、帰って、
うん、
今はね、まだそんな症状進んでないっていうか、まあ、ステージがね、いくつなのかちょっとまだ聞いてないんですけど、うん、まあ、一人でね、ちょっと簡単な料理作ったりとか、うん、お散歩行ったりとかっていうのはまだできる状態なんで、
うんうん、
とりあえず、この木曜日からね、息子連れて行って、で、ちょっとね、しばらく日本にね、ステイしようかなと思ってます、
ね、うんうん。そうだね、すごい、こう、なんて言うんだろう、シフトチーム、ライフシフトがありましたね。
ねえ、やっぱりでも、うん、親のことって本当ね、なんていうのかな、やっぱ絶対来るじゃないですか。
来る、
来るでしょ、
うん、来るよ。
2人分ね、おとんとおかん2人分来るし、まあ、いろんな関係性はね、あると思いますけど、
うん、
それを最後ね、見送るっていうのは子供の仕事だなってすごい思うんですよね。
そうだね、
やっぱり子供が先に行くっていうことほど悲しいことはないから、それはもう絶対にそれができるっていうのは辛いことだけど、うん、幸せなことだと思うんですよね。
うん、そうだね。
この親孝行だし。
うん。
うん、だからね、私も母を看取った時に本当に、うん、一番辛いことだったけど、一番、うん、もう人生の中で一番プレシャスっていうか、もう、命、愛ってなんだ、命ってなんだっていうのをもう見せて、うん、バーンって見せてもらったみたいな。
かっこいいよね、最後ね。
かっこいいんですよね。本当に人それぞれの生き方があるんだけど、うん、ああ、もう見せてくれた。もうどんな、ヒプノセラピーよりも、どんな有名な、わかんないけど、どんな有名な、
なんとかセラピーよりも、
アメリカの一番有名なセラピーの、セッションよりも、
うん、
バーンって、うん、ああ、わかったっていう、なんか、
そうだよね。
それがまあ、うん、私とお母さんですね、そう見送った時に。まあ、お父さんの場合は、ちょっとやっぱり冷静なんですよね。まさに皆さんそれぞれあると思いますけど、おかんがね、おかんとちょっと遠いけど、おとんはすごい近いとか、まあ、いろいろあると思いますけど、
うん、
私の場合はやっぱり、そう、距離感それぞれね、うん、私の場合はやっぱお母さんはすごい近くて、うん、もうなんかもう一番怖いことだったんですけど、母をね、亡くすっていうのは、うんうん、なんだけど、まあ、お父さんの場合はまあ、うん、まあ準備はできてるっていうかね。ちょっと距離があるっていうかね、本当に。
そっかそっか。まあでもそうだよね。なんか日本でいるとさ、どうしてもお母さんとはなんか近いんだけど、うん、まあ、全員が全員じゃないと思うけど、比較的男の人はさ、外で働いてることが多くって、
うんうんうんう
ん、あんまり顔を合わせることがなかったじゃない、
ね、特に昭和のお父さんね、そうですよね。うん、そう。でもやっぱりね、なんだろう、まあ、こうなって、 なんだろうな、あ、もう何でもや、なんすいません、ちょっとエモーショナルに今日なると思うんですけど、
どうぞどうぞ、
何でもこう やろうって思う、なんか最高の、最高の最後にしようっていう風に自分の中で思ったんですよね。
うん、
それはやっぱり、なんか別にお父さんって、まあ本当昭和の、典型的な昭和のお父さんっていうか、なんか全然こう子供のことも構わないし、褒められた覚えも遊んでもらった覚えもそんなないし。
わ、うん、かるよ、わかるよ。
ほんとそんな感じなんだけど、ね、だから途中結構思春期の頃とか、20代の頃とかって、お父さんは本当に子供欲しかったんかな、みたいな。
うん、
本当に、私のこと愛してるのかな、みたいな。本当ちょっと悩んでた時あったんですよね。
うん、そうなんだ、
悩んでたっていうか、純粋に疑問っていうかね、
うん、まあそうだよね、
本当だよ、あれ何みたい なんか、うんうんうん、マイペースな人だったから、
うんうん、そう
なんですよね。でもなんかすいません、これ収録リリースできるのかな、
できるできる。
でもね、うん、こうなって初めて、ああもう全部を尽くそうっていう風に思って
た
っていうのは、やっぱりまあそういう、なんていうのか、まあ昭和なね、不器用な父ちゃんですけど、うん、やっぱり彼は彼なりに、愛してくれたっていうか、ただそこにいるだけで、お父さんとしているだけで、私はもうものすごいこう、受け取ってたんだなって、すごい思ったんですよね。
うんうん、そうだね。
すでに受け取ってた、うん。そう、だからもうできる限りのことはしようっていうふうに。もう誰かもうめんどくさいが面倒見てよみたいなじゃなくて、まあそれもちろん、うん、いろんなサポート借りるんですけど、
うん、
あ、でもう全部やろうっていう。
なんか、いやお父ちゃん幸せもんだよ。
ね。まあまあこれからどうなるか。
うん。
そうね。
そうか。でもそうだよね。なんか。最後の花道っていうとなんかあれなのかな、なんかせっかくならみんなでなんかお祝いしながらなんか残された時間を過ごせるったら本当いいよね。
ねえ、本当ね、うん、まあシャレにならないこともね、いっぱい起こるんですけどね、やっぱり死にゆくのってね、本当に綺麗事だけじゃないし、やっぱり痛みも出てくるからね。
そうだね、辛いよね、見てる周りもやっぱり辛いだろうし、ね、
辛いし、
うん、
本当にいろんな、まあ、看護師さんとかね、サポートしてくれる人の力を借りながらやっていくんですけどね、うん、そうなんですよ、うん、でも本当にみんなが通る道だから、
うん、そうだね、
すごい、うん、でも本当になんていうかな、大変とか辛いだけじゃなくて、もうなんか宝物みたいな時間になる、
うんうん、
分かってるから、うん、だから、まあ、それをしてきます、日本で。
そうだね、うんうんうん、本当に
声が出てない
大丈夫、出てる出てる
出てる
出てる出てる、
うんうん、あ、そう、うん、
いやなんか死ってさ、なんかやっぱりどうしても遠ざけたくなっちゃう、あんまし考えないで痛くなっちゃうじゃない、やっぱり怖いし痛いかなとかさ、なんかいつかは来るだろうけど、それはすごい遠い未来みたいな感じでやっぱし生きちゃうけど、でもなんかもっともっと、ああいつかは死ぬから、じゃあ残された時間いつかは分かんないけど、まあ、こういうことだけはやっておきたいよねみたいなことが明確になってる人っていうのは、なんか幸せだろうなってすごいいつも思う時があって。
そうですよね、なんか、うん、不老長寿とか言うけど、永遠に生きるっていうことほど怖いことないじゃないですか。
ないよね。そうなんですよ。
怖いよね。だって仏教でもね、輪廻転生とか、まあカルマが終わったらもう、うん、転生してこなくて済むって、もう、ね、永遠に帰れるっていう感じだから、まあそうって。でもだから永遠に、そうなんですよね。生きるっていうほど怖いこと。まあ死も怖いけど、
うん、
だからといって永遠に生きたいかって言ったらそうじゃなくて。
そうでもないよね。
でも死の何が怖いのかって言ったら、やっぱりそうやってこうだんだんできなくなっていくとか、だんだん食べれなくなっていくとか、だんだん自分が自分じゃなくなっていくっていうことの恐怖とか不安っていうのもやっぱりあると思うんですよね。
なるよね。
まあそれがまあ老いとか病気とかの恐怖心は死ぬ恐怖とつながってると思うんだけど、う
んうん、確かに確かに、
これをなんかこう受け入れていくとか、それを受け入れていく過程でそうできなくなっていくとか変わっていくっていうことを超えたその根底みたいなところにやっぱ変わらないものとか、うん、あの絶対普遍的なものみたいなものがあって、うん、それがやっぱり愛とか、その人がやってきた、うん、残してきた、その、なんだろう、僕って言ったらまあ変ですけど、
うん、
その存在のね、あの意義みたいなものっていうのはやっぱり、ね、うんうん、残っていくんですよね。
そうだよね。なんか私さ、一回、あのご近所のみっこさんいらっしゃるじゃない？
うんうんうん。
なんか、ちょっと名前がはっきり覚えてないんだけど、死の体験みたいなのを受けた、うん、やったことある？
うんうん。ああ。あのケアをやっていらっしゃるね、みきこさんね。
そうそう。
グリーフケアね。
グリーフケアの一環のやつだったのかちょっとわかんないんだけど、でもなんか死を体験するみたいなのをね、
うんうん、
あの受けさせてもらったことがあったんだけど、うん、それがすごくね、
うん、
あの、よかったんですよって言い方するとすごく失礼なんだけど、
うんうん、
なんて言うんだろう、とても衝撃的であり、うん、なんかとてもね、なんか安心したような体験をしたんだけど、うんうん、まあ、それをちょっとやり方間違えてるかもしれない、ちょっと覚えて、うろ覚えなんだけど、
うん、
まあ、こう大切なものを書いていくわけですよね、私の身の回りにある、うん、まあ、例えばすごい小さな日用品とかもある、私メガネかけてるからメガネとか、うん、パソコンないと何もできないからパソコンとかさ、うん、まあ、お金とかさ、
うん、
そういうまあマテリアル的なものから、まあ、人間関係だよね、大切な人を10人くらいあげてってとか、うん、そういうのをどんどん何個か書いたんですよね、
うん、
それをこうストーリーに載せて、まあ、あなたはだんだん病院に行ったらちょっと病気が発見されてみたいなストーリーに載せてって、じゃあ1個ここで捨てていきます、
うんうん、
じゃあ次のステージに入るともうだんだん体が動かなくなりました、何を捨てていきますかみたいなのをどんどんどんどん捨てていくっていう作業をしていきます、あのなんかこういうスティッキーパッドみたいなのでさ、
うんうんうんうん、
消してったか一個一個捨てたかちょっと覚えてないんだけど、うんうん、なんか一個一個捨てていくと目の前にあるものってどんどん少なくなっていくわけね、
うんうんうんうん、
で本当に本当にもう体が動かなくなって、もう本当にあとはもうお迎えが来るだけかなっていう時になった時に、一番最後に残ったものってあれですかみたいな、何ですかみたいな、なったそれが一番大切なものですみたいな体験をした時に、やっぱり本当に一番近くに行って欲しい人はこの人とか、
うんうん、
本当自分にとって大切なものはこれだ、信念はこれだとか、そういうのがね、なんか仮、もちろん仮の体験なんだけど、できた時に、
うんうん、
なんかもう号泣だよね。
号泣ですよね、それ。
もう、
そうしただけでちょっと。
もう、号泣、号泣。もう、本当にもう、おえつが止まらないみたいな。なんかそういう体験をして、でもなんか、と同時に、あ、私はまだ生きている、まだ体を持っている状態であるっていうのが分かった時に、あ、やっぱ頑張ろう。なんか、いつ来るか分からないけど、
うんうんうん、
頑張ろうみたいなね、ふうに思うことができた体験はすごく貴重だったなっていうのを思い出していました。
ああ、それめっちゃいいセッションですね。
うん。
絶対最後にパソコンとかお金とか抱いて寝る人
いない
ですもんね。
絶対。
もう意味ないしね、そんな。
そうそうそうそう。パソコン早かったよ。早いタイミングでしてた。
結構早いですよね。
ああ
、
うん、
そ
う
か。
そうそう。
めっちゃいいですね。やっぱなんか、うん、何でしたっけ、メメントモリでしたっけ、死を思えみたいな、死を思って生きろっていう、常にそのいつか死ぬっていうことを常に忘れずにいると、まあ、そのさっきのね、うん、あのみっこさんのセッションみたいに本当に大事なものっていうのが何かっていうのが、うん、まあ、もちろん優先順位あるから、まあ、生きてるうちはね、
うん、
なんかね、
ね、
うん、猫とかね、子供の世話しないといけないからお金もいるしみたいな、うん、あるけど、うん、でも本当に一番大事なものは何かっていうことを、なんか死を思うことで、なんていうかな、気づき続けるっていうか、リマインダー、うん、できるっていうのがすごいあるなって。
そうだよね。本当だね。傍らにちゃんと死を感じつつ生きるっていうことって、なんか、もしかしたら昔はさ、もうちょっとその死と生きるがすごく近かったのかなっていう気がしてて、もっともっと身近に死も感じたし、もっともっとだからこそ生きようみたいな、あったのかなと思うんだけど、
そうですよね、
なんか最近は、うん、死と生きるを結構切り離されてる感があるじゃないですか。だから死は本当に怖い。 みたいな感じ
で、ね、
死を遠ざけるみたいなね。
うん、確かに何か想像するけど、まあ物理的にもね、病院で死ぬ人が多いっていうから、うんうん、やっぱり物理的にも離れて死と離れてるし、あとまあ何寿命も伸びてるし、何か治せるみたいなのも増えてるから、うんうん、やっぱりそういう感覚的にも死は遠いものっていう、めったにないものみたいな。
うんうん、そうそう、なんか怒んないかもしんないみたいなね、感じになるよね。
そう、でも昔って多分戦国時代とかね、侍とかね、分かんないけど、明治維新起こした人とか分かんないけど、なんか多分みんなお家で亡くなってたと思うし、それを見て育ってきたと思うし、そしてなんかもう死っていうものが、これのために命を懸けるとか、いつ死んでも構わないように、投げやりじゃなくて、だからこそこう凝縮して生きるっていう風に、多分昔の人はそういう風に生きてたのかなって。
そうだね、
無意味感っていうのが、少なかったのかなって、今よりね、想像しますけどね。
想像しますよね。とはいえ私もかなり死となんか生きるはまだまだ遠い感じがしてるから、まあちょっと想像なのかもしれないけど、
ね、いやーでもね、本当になんかね、このなんていうのかな、これ本当誰もが共通で持ってるテーマっていうかね、親を見ておるとか、病気とか、そのなんか余命がね宣告されてどうするみたいなことって、みんな共通で何かしら、まあ、自分ごとだったり家族のことだったり持ってるから、まあ、私そのなんか、まあ、父がもう半年ぐらいらしいよっていう風に弟から聞いて、まあ、そういう、まあそうかもしれないって準備はしてたから、まあまあ割と冷静だったんですけど、ちょっとどうしていこうかなっていうので、まあ、まずなんかこう親しい人にね、まあ紀子さんの方だけど、こう伝えて、あとなんかひふみのね、ひふみ塾、非常ひふみ塾のねグループで200人ぐらいいるんで、そこで、実はこういう風なディスコードでね、こういろんなスレッドがあって、親の介護スレッドとか、家族の気がかりスレッドとか、まあ子育てスレッドとかいろいろあるんですよ。
あるんだ。
なんかこういう状況なんですけどって言ったら、まあそれも専門職の人もいるし、あ、ごめんなさい、ピーちゃんの。いや、聞こえます？大丈夫？
うん、大丈夫よ。
あ、大丈夫、そうそう。で、いろんなスレッドがあって、で、そこで相談。できるんですよね。そうで、そこで、まあ、実はこういう状況で、こうで、父が今こういう状態で、多分こういう風になっていくと思うんですけど、まあ、だから就活についてと、あとまあホスピスについてちょっと聞きたいですみたいな感じで言ったら、なんか本当にいろんな人がバーってこうコメントくれて、まあ、もちろん専門職でその看取り医師みたいな方もいらっしゃるし、介護してらっしゃる方もいらっしゃるし、あとはもう自分が本当に1年前同じ膵臓がんで余命宣告されて、家族を看取りましたみたいな人もいるし、今本当数週間前にこういう状態で私もお父さんがみたいな人もいるし、本当になんかそれでわーってみんながこう集まってきて、でまあいろいろ情報提供してくれたりとか、いつでも行くよって言ってくれたりとか、で、なんか言えなかった、でも私が言うことで実は言えなかったんだけど、あ、実は私もっていう人とかがこうパーってこう開かれて、なんかやっぱりさ、日本独自なんですかね、なんか家族のことはなんかこう言っちゃ、あんまり言っちゃダメみたいになってさ、いません、そんなにおっぴらに言うもんじゃないみたいな、Facebook とかでもね、だから多分
ね、
こっそり秘めて、で本当に親しい人だけにこう相談して、公にはそんな言わないみたいな人がいると思うんですけど、でもなんか自分がこうやって言うことで、あ、私もなんですとか、あ、愛ちゃん大丈夫だよ、助けてあげるよっていう風に、なんか人のその抱えてるものとか、あと優しさとか愛みたいなものが、私がまず開くことで、そのみんなの愛みたいなものがブワーってこう、うわーって開かれるのが、すごいなんかガバーって開かれるのが見えて、あ、これすごいなーって思って、なんか普通に楽しくキャッキャしてたらさ、お茶会してとか、なんかね、カフェでとか、なんか、勉強会してとか、まあそれはそれで楽しいんですけど、なんかこういう本当にギブネスのね、原則で言う、助けてた、なんだっけ、困った時は助けてって言うっていうことをした時に、本当にみんなのギブネスが開かれる様子を見て、ああ、これすごいなと思って。でもって、まあ、Facebook の、 自分のね、あのコミュニティじゃなくて自分のスレッドの方にも、うん、あのシェアしたんですよね、うんうんうん、いちいちね一人一人に報告するっていう、あじゃあどうしてるっていう時に報告するのはちょっとねめんどくさいっていうのもあるんです
けど、うん、まあ時間もかかるしね、
かかるし、まあでもここでシェアすることでそのコミュニティのスレッドみたいに、うんうん、私もこんなことあったよとか、あのそういう風にね誰かが癒されたりとか、誰かがなんか自分の優しさみたいなものを開くきっかけになったらすごいいいなと思って開いたんですよね。そうだね。本当にみんなも優しくて、なんかあれですよ、本当に優しくて、なんかもうと、うん、あの成田まで迎えに行きましょうかみたいな、人とか、静岡ですよその人
静岡
から車で迎えに行きましょうかみたいな、何あれだとか、なんかまあ、ゆうたろうもあっちで保育園探しててとかって言ったら、愛ちゃん私が保育園のお金払おうかみたいな感じで、ちょっとバーバーに払わせてみたいなこと言ってくれる人とかもいて、
優しい
それみたいな、さすがにそれはちょっとね、いやもうなんとかなりますみたいな感じでお断りしちゃったんですけど、
払ってもらっちゃったり
いやいや、まあ、まだちょっとね分かんないんですけど、うんうんうん、なんかそうですよね、だからギブネス的にちょっと私がちょっと思ったのは、そういう本当にもう迎えに行くよとか、もう保育料払わせてよみたいなやつとかっていうのを、まだはやっぱり私もそれはさすがに悪いから気持ちだけみたいな感じになっちゃって、
うんうんうん、
あこれちょっとギブネス的にどうなんですかね、やっぱり私のギブネス力が発達してないから、
いやいやギブネス力はすごいよ愛ちゃんの、でもさ、うん、なんかもらうのもギブネスの一つかなって最近思うのよ、
そうかまだなんか悪いわそれは
っていう、そうそう、でも分かる分かる、私ももらい受け取りづらいんだよ、私もすごい嫌というか、なんか、うん、いや悪いですから、いやそんなって言っちゃうんだけど、でももしかしたらいやいやって言って断られたらやっぱさちょっと寂しいかもって最近思う時だって、
寂しい、
なんか受け取ってあげるっていう、まあ、受け取ってあげるって言い方もすごい変だけど、うんうん、受け取るということもなんか相手にとってはすごいなんか幸せなのかもって思う時がある、なんか払ってさ気持ちいい時ない、なんか推し活、ちょっと推し活というのも変だけど、
ね、
うんうん、なんかあこの人にはなんか私の愛が届くのかと思うだけでいいみたいな、
あそうか推し活と言ったらちょっと分かりやすいかも、なんかその多分金額が多分月1000円とかなんかちょっとこう、うんうん、溺れようぐらいだったらなんか私もあすいませんありがとうございますってなんですけど、なんかまあ保育園とかね月数万円とかっていうのをやってもらうっていうのは、うんうん、なんかさすがにだからそのなんかこう振り幅っていうかねそこがまだまだちょっと私も修行中っていうかね、
そうか、でもなんかこの前さちょっとまあ別のワークショップの時に喋ってたんだけど、うんうん、やっぱりそういうちょっと似たようなケースの話があって、うんうんうん、いや私にはちょっともうびっくりするくらいのオファーが来ててみたいな感じのしてた方がいて、うんうんうん、いやだからちょっとどうしよう断ろうかみたいな感じで話してたら、うんうん、なんかスグルさんがね、いやそれは受け取っちゃっていいんですよ、うん、自分にとっては、うん、ちょっと経済意識の中ではもうちょっと無理、うんうん、いやって思うけど本当は潜在意識の中では十分受け取る器があるわけだから、うん、どんどん受け取ってしまって、
うん、
もっと拡大していけばいいだけなんですよっていう話をしてたから、
そうなんだ、
うん、なんか、うん、受け取ってもいいかもよ
マジで、
うん、
お気持ちだけって言っちゃう、あそっか、それ話が来るってことはもう潜在意識では受け取る準備ができているってこと
なの、そうもう受け取る潜在意識の中ではもう OK が出ている、うんうんうんうん、だって潜在意識の中ではいやいやいや
あーなるほどね、わかりやすい、そうだったのか、
うん、いやまあまあどうせまた来るからさ、ど
うせそういうオファーがね
そういう時には次回は
なんかねやっぱりあれですね、うん、例えばその保育園料がね、本当に保育料も困っても本当に払えなくて、でも保育園行かないとダメなんですみたいな時に、じゃあ私どうするかって言ったら、多分私がこれなんかやりますんで、ちょっと投げ銭くださいみたいな感じで、なんか私もやらなきゃ、私もやること、そう対価、ギブネスじゃなくて、なんか、対価としてこう、お願いしますみたいな感じでやっちゃうだろうなって今ちょっと思って想像したら、ただ、ただください。うんとかただ助けてっていうことは なんかまだちょっと抵抗自分の中であ
るよね。いや、わかります、わかります、
思いましたね、うん、いや、うん、でも本当ね、今回は本当その皆さんのね愛とか優しさとかが、うん、本当普段はね、やっぱり本当に誰かが悲しんでたり泣いてたりするときに、うん、その人の一番優しいところとか一番強いところがバーって開かれるから、もうそれを見せてもらって、私はもうなんか、まあ、大満足って言ったら変だけどこのまあね、言ったらまあ大変な時だし、もうバタバタバタバタしてんですけど、でもなんかすごく温めてもらってるなっていうので、うん、この場を借りて感謝をお伝えしたいと思います。
結局さ、ギブネスのなんか神髄だよね。
神髄ですよね。
それギブネスってそれじゃん、なんか要するに、なんかなんて言ったらいいんだ、損得感情なしの、ただ助けたいとか力になりたいとか、なんかそういうピュアな思いだけだもんね。
ピュアな思いなんですよね。で、分かりやすく、こう今回はおとんが嫁半年でっていう、まあシチュエーションがあるけど、でもそうじゃなくて、多分本当それに実践してる時は、別に相手が泣いてようと泣いてまい笑ってようと、自分の本当に一番できることをこうバーってこうね、開いてそうやって手渡す、まあ、それが必要なかったら、まあただあるっていう、
ある、
うん、ある、でもそれが必要になった瞬間に開くっていう、本当そのただのその連続がギブネスなんだなって、改めて実感しましたね。
そっかそっか、すごいいい経験されてますね、もうすでに
ね、すでにね、なんで、まあ、まあこれからね、日本に行ってちょっとしばらくステイするんですけど、まあ、ますますね、皆さんのお力借りることになると思いますので、
そうだね、ぜひ
ぜひ、ね、よろしくお願いします。
応援しております。私もできることをこちらから、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次に保育料払うよって言われたら、じゃあありがたく受け取ります、私は
ありがたく
循環させていきます。
そう循環なんだよね、結局ね。
そうなんですよね。そしたら絶対ね、絶対そんなこと、そういうの体験しちゃったら、もう自分もせずにいられないもんね、きっとね。
そう、うん、多分愛ちゃんが気づいてないけど、すごいめちゃめちゃギブネスをしている、なんだろうな、循環で回ってきたものが結局オファ
ー、もうすでにやってるってこと。ああ、
そう
っか、ありがとうございます、アキコ研究員、
いや、とんでもないです。
ちょっとギブネス研究深まりました、私。
いや、すごい、
してよかったです、出発直前でしたが、
ね、よかったよかったね、もう出発だもんね、明日明後日、ね、
そうなんですよね、まあ、ちょっとバタバタすると思うんでね、次回ちょっと、いつになるか分かんないんですけど、また、ね、あきこさんのね、一人しゃべり、もしくはゲストでもね、
一人しゃべりは大変だったよ、やっぱり
一
人しゃべりはしてないんだけど、ゲストは呼んでたんだけど、本当よかったです。
またちょっとね、
よかった
またちょっと一緒におしゃべりする人もね、募集中なので、はい、ぜひ皆さん引き続きご愛顧くださいませ、
はい、よろしくお願いします。また不定期でね、やります、
はい、
ありがとうございます。
はい、というわけで本日も引き続き良い一日をお過ごしください。
はい、
ありがとうございました。またね。
またね。